Setup Podcasting.
みなさんこんにちは。今回のセタビポッドキャスティングは、開催中の展覧会ファッション誌の楽しみ石山明ブックコレクションよりに関連し、東京家政大学教授野沢恵子先生のインタビューをお送りいたします。本展では西洋服飾史研究家石山明氏のコレクションを中心に、16世紀から20世紀初頭までの書籍やファッションプレート、ファッションブック、明治時代の錦絵などファッションに関する様々な資料が展示されています。野沢先生は学生時代に石山氏の下で学び、現在は19世紀と20世紀のファッション誌を専門に研究されています。本展で企画・構成を担当された野沢先生に、ヨーロッパにおけるファッションプレートとファッションブックの役割、そして石山氏のエピソードやコレクションの魅力などについてお話を伺います。ナビゲーターは学芸員の吉田恵美が担当いたします。
野沢先生、本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速なんですけれども、今回ファッションプレート、そしてファッションブックが本当にたくさん展示されている展覧会で、見応えのある展示になっていると思うんですが、そのファッションプレートとファッションブックがヨーロッパにおいてどのような役割を果たしていたのかという部分についてお聞きしたいんですけれども、そのファッションブックやファッションプレートを受容していた人々がどのような方々だったかという部分をお教えいただけますでしょうか。
はい。ファッションブックの前にファッションプレートという、一枚の、流行を伝える版画が、出版されていたわけです。で、これは油絵のような一枚ものの絵よりは、ずっと、安いものですけれども、それでも、手作りの、版画作品ですから、決して非常に安いというものではありませんでした。ですから、どちらかと言いますと、上流あるいは中流の上ぐらいの階級の人たちが、購入していたと考えられます。また、ファッションブックは、18世紀の末に登場いたしました。その時点では、これは例えばイギリスの雑誌などにつきましては、王侯貴族、たちが、トップに、その、購読者の名前として名前を、連ねております。上流社会の人たちの、楽しみの、一つであったわけです。ただ、19世紀は、次第に出版業が盛んになってまいりまして、出版物の数も増え、次第に安いものになってまいりますので、19世紀の半ば後半以降は、中流の中ぐらいの人たちの手にも、行き渡っていったと考えられます。
ありがとうございます。そのように少しずつ受容する方にも変化があったということだと思うんですけれども、さらに20世紀に入りますと、どんどんポショワール技法のとても美しいファッションブックが芸術としてもとても魅力あるものになってくると思うんですが、その時代になってきますと、どのような方々がそのファッションブックやプレートを楽しまれていたんでしょうか。
はい、20世紀になりますと、次第に写真版などの、印刷ということも増えてまいりましたので、一般的にはファッションブックはどちらかというと、大衆化の方向に進んでいっております。一冊一冊の値段が非常に低くなっていくという方向なんですけれど、今お尋ねのポショワールですけど、こちらはそうしたファッションブックの大衆化、それから消耗品化、そういう流れにどちらかというと逆行するような非常に芸術的なファッションブックあるいはファッションプレートとして出版されたものになります。ですからポショワールは1908年にファッション関係では最初に 使われるんですけれども、1930年代には、このファッションブックの世界から、姿を消していってしまうことになります。まあ、流行もファッションブックも共に、まあ、大衆化の方向に、進んでいったということを示しております。
やはりその写真の登場ということによって、どんどんそのファッションブックとファッションプレートの役割が変わっていったということだと思うんですけれども、やはり、19世紀、18世紀では、その作品としての美しさはもちろん、その流行を伝える、また当時の服装の事情を伝えるという面で、とても大きな役割を果たしていたということでしょうか。
そうですね。ファッションプレート、あるいはファッションブックが広がる以前には、ファッションドールというものが存在しまして、これは人形に、中には等身大もあったらしいんですけれど、大体は普通の人間の半分、あるいは4分の1ぐらいのサイズの人形に流行の衣装をつけたというもので、これは非常に高価になりますので、数が限定されています。そういう意味では、ファッションプレート、あるいはそれを挟み込んだファッションブックの数は断然大きくなりますので、多くの人々に、流行を伝えたというふうに考えられます。そして、18世紀の、ほとんどの時期を通じまして、そうですね、コスチュームプレートという表現をすることもあるんですけれども、最新の流行、あるいは次の時代の流行を、予測的に描いたものを、描き出すということではなくですね、現在の流行、パリとかロンドンのような都市の中で、多くの女性たちが身につけている、そういうものを描いているという種類のものが、最初に登場しております。で、これがファッションの予測的な要素を含むようになりますのは、18世紀の末期のことなんです。そうは言いましても、19世紀の初期に、イギリスで活躍しました、ハイデロフというような人は、自分は、イギリスの女性の服装の記録をするために書いているというふうにも言っておりまして、これは、はっきりとした時代の線引きというのが、難しいところです。でも、ファッションを、楽しむ人たち、あるいは自分の服を新たに新調するような人たちが、参考にしていたということは、例えば19世紀の半ば頃の、イギリスの小説、あるいはフランスの小説にたびたび出てまいりまして、ファッションブックが、非常に実用的な役割を果たしていたということはもちろんです。
現在のファッションのことを、プレートに表されていたということですが、それは、ファッションを実際にそのプレートを見たり、ファッションブックを見ることによって、私もこんな服が着たいわ、とかそのような風に読まれている方は感じて、それで、そういういろんな要望でこういうのを作ってほしいだとか、ってお願いをして、実際に作られていたということですか。
は
い、
そうですね。当時は既製服がありませんから、すべての服が、仕立て屋さん、ないしは、家庭で、仕立てるという時代でしたから、そういうファッションブックを参考にしながら、形を決めて、仕立て屋さんにオーダーするというようなことはあったようです。あるいは、仕立て屋さんのお店に、そうしたファッションブックが、置いてあって、お客さんはそれを見て、形を、相談していくというようなことは、少なくなかったようです。
それがさらに時代が進んで、時代のその先の流行の予測というものがファッションブックに載ってくるようになりますと、それはどういう 方たちがその流行を生み出していたんでしょうか。
そうですね。イラストレーターたちが、自分でデザインをして描くというようなこともあったようですね。あるいはファッションブックにはその店の名前、例えば帽子、靴、あるいはそのドレスを作るための生地の店の名前などが19世紀の後半になりますと盛んに書き込まれるようになってまいります。そうしたところで、まあこういうデザインはどうだろうか、というようなことは、生地の、専門店がかなりリーダーシップを持って、この提案をしていたというふうに考えられます。
じゃあやはりその流行を作る方々というのがだんだん登場していたということなんですね。
そうですね、はい、
それはやはり今のファッション雑誌ですと、まあ、広告の要素のページもあったりすると思うんですけども、はい、当時はそういう意識はあったんでしょうか。
それはあったと思います。記事に名前が出てきたり、あるいは帽子とかジュエリーとかいろんなものの、ものが店の名前が、掲載されるということは非常に大きな宣伝になります。そしてその店がどこにあるか、パリの何々通りの何番地というようなことまで書いてあるケースもあります。
実際にそのファッションブックを、ご覧になられた方がここに行けばこれが
手に入る
という気持ちでそのお店に足を運んだりということが実際に
あったろうと思います。
それはやっぱりそのファッションブックですと、その例えばパリの市内、フランスの国内だけでなく他の近隣の国へも伝わっていって、
ね、はいはい、
そちらの、まあ、別の国の方々もパリに訪れたりして、
はい、あそこへ行ってみようということになりますね。はい、
やっぱりそれだけファッションブックの影響というのがとても大きく、
そうですね。
ありがとうございます。それでやはり20世紀に入ってそのポショワール技法でとても鮮やかに描かれるファッションプレート、ファッションブックが登場をどんどんしてくると思うんですけれども、そうなってくるとやはり大衆化によってもっと様々な方がそのファッションブックを手にするようになると思うんですが、その場合はやはりそのファッションブックを見てそのイラストを楽しむというような目的になってくるんでしょうか。
そうですね。ポショワールの場合にはかなり、抽象化された表現ですとか、あんまりその細かい、ディテールについては省略をしてしまった表現というようなものがありますので、このポシュワールを見てすぐこの服を作ろうというのは逆に難しいのかもしれません。で、19世紀の、時代には、まあ、エッチングですとか、あるいは、まあ、リトグラフ、また19世紀のごく後期になりますと小口木版、なども使われまして、非常に繊細な描写ですので、まあ、これを見てすぐに服を作ろうということが可能なんですね。ですけど、ポショワールは、まあ、技法上、そこまで微細な部分までの表現は難しいということもありまして、これは実際に服を作るための参考というよりは、鑑賞をしたり、あるいはそこからファッションの持っているフィーリングといいますか、感性を、読み取るという方向に変わっていったんではないかというふうに思われます。
やはりそのファッションに興味がある方だけではなく、まあ、美術、まあ、作品をいろいろ見るのが好きな方だったり、そういう、まあ、気持ちでその本ファッションブックを拝見していた方も多いということでしょうか。
多分そうだろうと思います。ですから、まあ、発行する側もそれをかなり 意識しまして、それでこのポショワールの時代あたりから、ファッションプレートに、とてもポエティックなタイトルをつけるようになります。これは服を実際に作る上ではほとんど意味のないことですけれども、まあそういう意味をつける、意味、タイトルをつけるということは、明らかに一つ一つの作品を、芸術作品として、まあ、取り扱ったというふうに見ることが可能ですと思うんですね。
ちなみにこの20世紀以降のファッションブックの発行部数というのはどれぐらいなんでしょうか、その前、以前と比べて。
ポショワールは非常に少ないですね。1000に行っていない数が一般的で、まあファッション関係で最初に出版されたポール・ポワレの、作品集、これは250部です。ですから大体限定で数百止まりということです。
そのような、やはり発行部数の少ないファッションブックですけれども、今回石山さんが、実際にご自身でたくさん集められていたものが、今回日本の、世田谷で展示されましたように、母国といいますか、パリの方でも今、それはもう作品として展示されたりしていることは多いんでしょうか？
そうですね。展覧会というようなものについて、単独にファッションプレートだけの展覧会っていうことはあまり聞かないのですけれども、ドレスと合わせてファッションプレートを展示するという、ような形のものがしばしばあるというふうに思います。
でもやはり今回これだけ昔の16世紀の書物から20世紀までのファッションプレートまで、こう、流れで通覧できるということは大変珍しいことなんでしょうか？
そうですね。少なくとも、国内では、これまで、なされていなかったというふうに思います。
では、そこから少し石山明先生の、ブックコレクションの魅力、またエピソードについても、少しお伺いしたいんですけれども、今回の石山明さんのブックコレクションの中でも特に特徴といいますか、見どころがありましたら、教えていただけますでしょうか？
はい、そうですね。先ほどおっしゃいましたように、非常に古い、16世紀の、服飾版画、服飾を専門に描いた、版画としては、最も古い時期のものから、20世紀までが、ほぼまんべんなく揃っているという、ことが大変有意義だというふうに思います。その他、民族衣装関係の、本も含まれておりまして、さらには、我が国の、明治時代に制作されました洋装化を描き出した、錦絵ですね。これも、先生のコレクションの一つの特徴というふうに考えられます。
石山明先生はその民族の衣装も大変ご興味を持たれて、ご自身でもそのような歴史の本を出されていると思うんですけども、やはり西洋服飾史をメインにやられる中で、その民族衣装を扱うということで、石山先生はどのようなお考えでやられていたんでしょうか？
そうですね。まず、服飾史というものは、ファッションを勉強する、あるいはファッションデザインを、これからやっていく人たちにとっては、非常に大切な、情報源なんですね。で、その服飾史というものと民族服の関係なんですけれど、民族服と言いますのは、各いろんな時代の、衣装がいろんな地域に凍結された形で残っているというものなんです。つまり、歴史から取り残されて どこかの地域に残っている。ですから、普通私たちは服飾史を、時間の系列で捉えていくんですけれども、民族衣装は地理的な範囲の中に、この面上ですね、地理上に、歴史が点在している。そういう、性格を持っているものです。例えば、フランスの、地方に参りますと、フリルの襟をつけたり、あるいは、白いレースを帽子の先から垂らしたりするというようなスタイルがありますけれど、この帽子の、上から白いレースを垂らすというのは、17世紀のファッションでした。それから、フリルの襟は16世紀のファッションなんですね。まあ、ですから、過去の歴史が今なお民族の中に凍結されているという形、これが民族服です。まあ、そういうことで、生きた歴史を追求していくときに民族服というものが必然的に先生の、まあ、目に留まったというふうに考えられます。
さらに錦絵も、何個もお持ちだと思うんですけども、うん、やはりその日本の西洋洋装化が最初に現れたものとして、やはり錦絵というものは重要な作品になるんでしょうか。
そうですね。先生の、まあ、口癖にはいくつかあったんですけれど、その中で最後は日本に戻るというふうなことをおっしゃっていました。先生は、まあ、日本人であることはもちろんなんですけれども、戦後、まあ、西洋に非常に強い関心をお持ちになり、西洋の服飾、服飾史、などをずっと研究していらしたんですけれども、その中にいつも自分は日本人だという意識を持ち続けていらっしゃいました。それが日本の、服飾史にも目を向けられる、一つの背景だったと思うんです。まあ、そしてその日本人が日本人としての着物を、捨てていく、そして洋装化していく、そういうその、プロセスというものに非常に関心をお持ちになりまして、まあ、それがこの錦絵という、一つの重要な日本人の記録の、コレクションにつながったというふうに思われます。
石山先生はその明治にまず錦絵でそのような洋装化が見られたというところに関心を持ったと思うんですけれども、さらに時代が進んで、まあ、大正、昭和のあたりのそういった洋装化の服飾の研究もなされていたんでしょうか。
そうですね。先生の、まあ、代表的な著書には、写真に見る日本洋装史という本がありまして、これは戦後の70年代ぐらいまでが扱われております。まあ、常にやっぱり日本人とは何だろうか、あるいは自分とは何だろうか、まあ、そういうような疑問を持つことが、まあ、服飾史を研究する重要な動機になるということをおっしゃっていまして、まあ、そういうその自分史への、アプローチとして、そういう、写真に見る日本洋装史、そういう著作へとつながったのかなというふうに思います。
石山先生のその服装史というものを考えるときに、それも、その服装を通じて自分自身、また自分のアイデンティティといった側面を考えることになるという部分、とても面白いと感じたんですけれども、実際に野沢先生が学生時代に直接石山明先生に授業を、お受けに、教えを受けていた頃、印象に残っているエピソードなどありましたら教えていただけますか？
はい。まあ、お茶の水女子大学というところは、それこそ昔は女工士、ですね。師範学校ですから、まあ、どっちかと言いますと、堅苦しいイメージがあっ った学校だと思うんですけれども、私は1966年に、大学、お茶の水女子大学に入学したんですけれど、その頃、ジーンズを履いていた先生というのがこの石山先生です。まあ、いつもいつもジーンズを履いていらしたわけではないんですけれども、ちょっと、研究室の大移動するとか、そういうような活動性を求められるときには躊躇なくジーンズをお履きでした。それから当時は一般的にはみんな白い、真っ白い無地のワイシャツを着ていたものです。男の人たちは。で、先生はその中でカラーシャツというのが出たばっかりだったんですけれども、まあ、そういうものをいろんな色のブルーですとか、時には黒でしたね。そういうようなワイシャツをお召しだったりしまして、すごく贅沢なおしゃれをされるということではなかったんですけれども、大変時代の方向性を感じ取った、どちらかと言いますとカジュアルウェアを着こなせる男性だったんです。それが非常に今印象深く、ちょっとミーハー的な私はそういうところにもかなり惹かれて、まあ、先生のゼミに入れていただいたということがあります。
その石山明先生のゼミというのはどういう研究がその当時は中心に進んでいたんでしょうか。
先生は当時服飾衣装学、つまり今で言いますとファッションデザインの分野を、ご担当だったのです。ですから私たちは先生からは色彩学、あるいはデザイン画、ファッション画を描く技術、それから、ベーシックな、まあ、デザインですね。紙の上で行う、グラフィックな、まあ、デザインについて、習っていたのですけれども、演習の授業の時に、3年生になりまして、いわゆる、まあ、ゼミの授業の時に、ミラー・コンティーニという人が書きました、ファッションという、だいぶ大きな、そうですね、A4 版の、全ページフルカラーという、本をドーンと10冊ほど持っていらっしゃって、私たち学生に1冊ずつ配られたものです。で、そこで私は初めて、まあ、ファッション誌の具体的な図像を見ることができたのです。まあ、他の先生に服装誌を習ってたんですけど、その先生は一切図像なしに、15回の授業を終えられて、最後の授業に1回だけスライドをなさったということで、まあ、今では考えられないことですけど、当時はスライドももちろんパワーポイントもありませんから、まあ学生には自分たちで何とか勉強しなさいというような形でした。ただ石山先生は、そういう図像の豊富な資料をだいぶ前から本屋さんに注文して、まあ最初自費で購入されて、後から学生から、まあ、代金を徴収するという形をお取りになったわけですけど、まあそういうこの実物とまではいきませんけれど、実物に肉薄できるような、図像のある資料を、提供する、そういう、まあ、お授業をなさっていました。
やはりその石山先生がその図像というところへとても意識があって、それをやはり学生の皆さんに見てほしいという強い思いが感じられますし、うん、やはりそういうところからも、そのファッションプレート、ファッションブックを、まあ、その後、たくさん集められるというところにも通ずる面があるのではないかなと、私も今聞いていて感じていたんですが、今後、石山明さんのブックコレクションが、どのように、こう、伝わっていき、また今回のように展覧会で出されたり、まあ、どのように残っていったらいいのかという面で、ご意見を伺えたら嬉しいと思うんですけれども。
そうですね。先生は、お求めになった、資料については、 すべてご自身では目を通され、そして、口にされること、文に書かれること、すべてその資料に基づいてなさっていたということを、まあ、今回私はこれを調査させていただいて、まあ、確信をしたというところで、まあ、そこは非常に研究者として重要なポイントで、あったというふうに、思っております。で、この資料を今後、どうしたらよいかということなんですけれども、研究者ですね、服飾史の研究者、あるいはファッションデザインの、専門家や、それを教育する方々、そういう方々が今後こうした資料を、まあ、有効に活用できるような、環境というものが整えればというふうに願っているところです。それで、まあ、できたら、このコレクションを崩さない形で、そういう、ところに恒久的に、設置される、ということが、一番望ましいのではないかと思っております。
現在のこの展覧会には、おそらく服飾を学ばれている学生さんたちもたくさんいらしていただけているように感じるんですけども、大学の方で、その服飾系の大学で、ファッションプレートやファッションブックについて学ぶ場面というのはやはりあるんでしょうか？
まあ、多く今なお、まあ、ファッションは下火とか、ファッション産業はまあ、かなり停滞しているっていう状況ですけれども、まあ、服装誌とかファッション誌という授業を持っている学校は、相当数があると思います。で、その授業の扱いによっていろいろだと思うんですけれども、どうしても、18世紀、19世紀は、資料としてファッションブック、ファッションプレートは欠かせない存在です。そういう意味では、これらについて、まあ、詳細な、解説とか、それに、相当な授業時間を費やすということはないかもしれないんですけれど、多くの学生がこうしたものの、まあ、プリントされたものを通してということが多いと思いますけれど、見聞きしているというふうに思います。
じゃあ今後やはりこの未来の服飾界を担う学生さんたちや、もちろんファッションを楽しむいろんな方々に、このファッションブック、ファッションプレートが見ていただけるという機会があるととても嬉しいですね。
はい、そうですね。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ファッション誌の楽しみ、石山明ブックコレクションよりは4月10日まで開催しております。この機会にぜひご覧ください。